こんにちは。横浜で15年以上、犬の保育園の先生を行っている、山沢先生と申します。さて、本日は、11月17日ですね。あ、違う、16日だ。16日の木曜日です。はい、私はですね、今、午前中歯医者が終わりましたね。で、まあ、今日お休みなんですけど、会社が終わって、今から急いで家に帰る途中です。収録でもよかったんですけれども、ライブにしてしまいました。はい。なので、ちょっとお散歩ライブ、ということになります。ですね、こちらの、今、サムネイルに映っているのが、私が今歩いている公園ですね。ちょっとね、公園を抜けて、自宅に帰ろうかなと思っていて、あまりにもね、今11月の秋の、この林の中の遊歩道が、木漏れ日とかね、鳥のさえずりとか、空気の感じが、とても良くて、懐かしさをね、覚えました。そして、そうだ、こういう雰囲気を、の時期になると、思い出すなぁ、ということで、お話をしてみようかなぁ、と思いました。少し前にですね、ティータイムね、イギリス南西部を一人で、クリームティーというね、紅茶とスコーンを求めて、旅をした、という配信を、旅配信の方で、させていただきました。私は、犬の保育園の先生が、まあ、メインのお仕事なので、基本的には、こう見えてもですね、犬の雑学とかね、高等学とか、ちょっとした、面白いエピソードとかね、そういったことを配信してるつもりなんですけど、まあ、旅も大好きですし、子供をね、育てている途中でもあるので、まあ、旅の配信、過去の話ですけどね、過去の旅配信、旅のお話とか、あとはね、子供たちと日常にまつわるあれこれを、時々お話ししたり、ライブでお話ししたりしています。でですね、この時期になるとね、いつも思い出すのが、私が大学を卒業してですね、イギリスに犬のトレーニングを学びに留学をした時のことです。で、まあもうかなり昔のお話になるんですけれども、皆さんにもね、そういう思い出があると思うんですが、長くね、その場所にいたから強い印象が残るかどうか、というのは、それはイコールではないですよね。なので、私にとってですね、20代前半のイギリスの田舎で暮らした1年と半年近くというのは、もう本当にね、いつ思い返しても鮮やかに思い出せるもの、だったり、風景だったりするものがあるんですよね。うん。それでですね、今日は、そのイギリス時代、留学時代にですね、過ごした、私の中で一番のゴージャスなティータイムのお話をしていこうと思います。で、これは、昔の配信どこかでお話ししていると、思うんですけれども、私のトレーニングの、犬のトレーニングのね、お師匠さんというのはイギリス人です。そして私は、そのイギリス人のドッグトレーナーさんが日本に来てですね、セミナーを行ったんですよね。セミナーを見に行きまして、もう私にはこれしかないと。これをやってみたい。ということで、その場でね、手を挙げまして、 先生のところにホームステイをして、犬のトレーニングも学ばせてくださいと。すごいですよね。うん。そんな感じで先生の元に行くわけになったんですよね。それでですね、私の、まあ、皆さんのね、ドッグトレーナーというイメージがどういったものなのかは、ちょっとわからないんですけれども、私の先生は今でもね、現役で活躍をされています。そして、もちろん一般家庭のね、ワンちゃんのトレーニングもするんですけれども、彼女、まあ女性なんですけどね、彼女が力を入れているトレーニング、そしてその道でですね、名を馳せているというか、有名であるトレーニングの業界というのは、ガンドッグという、言われる競技の分野においてなんですね。あ、サンプルさん、ゆうつきさん、こんにちは。ありがとうございます。今、お散歩中で、私、ワイヤレスイヤホンをしてお話ししてるんですけど、声とか大丈夫ですか？ちゃんと聞こえてますかね？お昼時で皆さんね、お昼ご飯を食べたり、お忙しかったり、あとね、このお昼時間を狙って、いろんなライブが立ち上がってると思いますので、まあ私の話はね、そこそこで全然大丈夫なので、アーカイブも残す予定です。そしてですね、午前中に歯医者に行ってですね、麻酔をかけたので、ちょっと、口の感覚が変なので、おしゃべりも少し変かもしれないです。よくそんな状態でね、喋ろうと思ってますよね。本当ですか？よかったです。今ね、私は、林ですね。林というかね、昔ここは山だったんですけど、山の中をぶち抜いてね、遊歩道を公園として整備している公園の中を歩いています。その方が、下の車道沿いを歩くより早いのでね。うん。それで、この11月の、ちょっと肌寒い、キリッとしたね、落ち葉があって、木々が色づいて、鳥たちが鳴いてっていう、そういうシーズンになると、いつも、この貴族の館にね、狩猟に行ったことを思い出すんですよね。そして今日はその話を少し帰るまでね、一人でお散歩してるのもちょっと暇なので、お話ししてみようかなと思いました。そうそうそう、鳥がね、ここすごいですよね。ちょっと一回立ち止まりますね。鼻水が出てきたんで。ライブあるある。うん。それでね、私の先生はガンドッグという、スポーツですね。ドッグスポーツ。犬と行うスポーツというふうに言われるのかな、日本では。うん。の、犬をトレーニングする第一人者でもあるんですけど、ちょっと鼻を噛みますので、一回見出します。はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。お付き合いいただきまして。そう、それでね、このガンドッグというのはですね、具体的に何をするかっていうと、ゆうつきさんのね、愛犬さんはアース君はボーダーコーディーで、血統書のついている犬というのは、犬種と言われるね、準決勝の犬たちは、ある程度グループに分かれて登録されるんですね。で、ゆうつきさんの飼ってるアース君のボーダーコリーは何グループかというと、牧羊犬というグループに属します。で、これアメリカのケンネルクラブ、まあ日本はアメリカ寄りなんですけれども、イギリス、まあヨーロッパのケンネルクラブとでは少しだけその分類が違うんですが、UK、まあ、UK はヨーロッパの、ケンネルクラブの基準なんですけど、UK の基準のその分類ですね、グループ分けの中には、その、ガンドックというグループがあります。でこのガンドックというのはどういう意味かというと、ガンドックですね。ガンというのは、鉄砲のことです。はい。ガンマンのところね。次元大好きなね。ガンですね。ガンのドックです。はい。あ、マヤ太郎さん、こんにちは。うんうん。全然、ながら聞きで大丈夫な。なんで私これライブにしたんだろうぐらいの勢いなんで、はい。聞き流してくださいね。で、その、ガンを、鉄砲を使った漁ですね。漁をするときに、 人間のパートナーとしてね、手伝ってもらう犬たちのことをガンドッグ、ブリードというふうに言います。その中でもいろんな分野に分かれているんですけれども、日本でとっても人気のあるラブラドール、ゴールデンレトリーバー、この子たちもこのガンドッググループに属しております。で、私の先生はですね、このガンドッグを使って狩猟の回収犬というのを育てていました。トレーニングをしていました。専門のね。で、その、いろんな、ガンドッグにもね、いろんなお仕事をする、担当する犬たちがいるんですけれども、私の先生は主に、レトリーバー、レトリービングというんですけど、回収、撃ち落とされた鳥を回収してくる鳥だったり、まあ、ウサギだったりするんですけど、メインは鳥ですね。鳥を回収してくるという、犬を育てるプロフェッショナルでした。まあ、日本でね、ゴールデンレトリーバーや、ラブラドールレトリーバーね、たくさん皆さんも街中でご覧になると思うんですけど、おそらく口に、ね、鳥だの、ウサギだのを加えた犬っていうのは、ご覧になったことはないと思います。はい。で、もともとね、そのゴールデンだったり、ラブだったりも、体つきとか、走り方とか、そういった様子が、日本に大概いる子たちと全然違います。もっと小ぶりで筋肉質。毛足も短いし、色も濃いです。なので、そういった、ガンドッグ競技、狩猟回収のために、まあ、それ競技として成り立ってるんですが、その狩猟回収のために、繁殖されているラブやゴールデンレトリバーの子たちをフィールドラインと言います。フィールドっていうのは野原のとかいうことですね。ラインというのは、まあ、血統のことです。で、日本にでよく一般的に見られる子たちは小タイプとか小ライン。ドッグショーに出て審美を競う子たちですよね。なので、もうブリード、血統から全然違うという感じになってます。私は、そうですね。スパニエルは、スパニエルはね、仕事が全然違います。まあ、たまにレトリーブ回収もしてくるんですけれども、スパニエルの主なお仕事というのは、語源であるスプラッシュですね。まあ、スプラッシュとも言われるんですけど、まあ、スペインのっていう意味もあるし、スプラッシュするための犬っていう意味もあるらしいんですけどね。うん。で、そのスパニエルに関しては、茂みとか水辺とかにいる、鳥たちを羽ばたせる、飛び上がらせるための犬です。はい。なので、この子たちの、リードウォークというか、横について歩かせるトレーニングって、結構ね、難航したりします。シェパードとかよりね。なんでかっていうと、人と離れて、縦横無尽に左右、ね、行ったり来たりするのが、そして水鳥を羽ばたかせて、鉄砲で、人が撃つためのお手伝いをすることがスパニエルのお仕事なので。なのでね、うちの子全然リードをね、つけても全然ついて歩いてくれませんっていう、スパニエル系の飼い主さんはいらっしゃいますね。はい。そうです。追い立てた方が撃ちやすいんですよね。はい。だからスパニエルは基本的に、シューティングに多く使われます。シューティングというのは、基本的には鳥撃ちのことを。ね、シュートする場合の狩猟のことを言います。で、ハンティングというのは動物、獣ですね。四つ足のに多く使われます。で、獣のハンティング、追い立てる方の、追い立てる、追い詰める。日本ではこっちが多いかな。鹿とか、イノシシとか、クマとかね。そういった生き物、獣を追い立てて、追い詰めて、はい、鉄砲で撃つ。っていうのは、まあ、日本は縄猟が多いかもしれないですね。地形の形もありますしね。そう、それで、そういった犬たち、ハンティングで使われる犬たちと、シューティングで使われる犬たちというのは、全然違います。また、一部被るところもありますよね。例えば、ウサギとかキツネとかは、あとアナグマとかね、小動物に関しては、ちょっと被ることがありますが、それ それでですね、私は、先生は狩猟をやるわけじゃないんですよ。これ難しいんですけど、狩猟というのは、鉄砲を持って撃つ。っていうことですね。はい。で、その鉄砲を、じゃあ持ってるのかっていうと、そうじゃないんですよね。あくまでも、撃たれた鳥を回収する。それを競技として、ガンドッグ、というふうにも言われるんですけど、その、競技をする。だから、狩猟回収犬を、はい、育てる。っていうものになるんですよね。で、じゃあなんで私が貴族の館に行ったのかっていうとですね、この狩猟が解禁される秋から冬なんですけど、そういうシーズンになると、貴族のエステートって言われるんですけど、まあ、エステートとか、エステートってなんて言うんだっけ、貴族の、なんだっけ、領地か。うん。ね、皆さん、こう、日本で、一般的に私も横浜市民なのでずっと。一般的にね、日本でよ、都市部に住んでたら、貴族の領地とかって、ちょっと何の縁もゆかりもない感じなんですけど、向こうはね、まだまだそういうのがあるんですよね。で、貴族の領地で、その、狩猟が解禁、まあ、狩猟解禁されたり、狩猟大会みたいなのが、ゲームとして行われます。で、それはですね、野生動物を狩るわけではなくて、それ専用に、シューティングやハンティング用に育てている生き物がいるんですよね。で、私、四つ足の獣のことは詳しくないんですが、鳥たち、エステートの中にはもちろん池とかもあるので、鳥たちを育てる。育てて、じゃあ何月ぐらいに何回ぐらい、狩猟のゲームを、大会を、この領地の中で行おうか。そしてそのためには、何羽の鳥が必要で、何回に分けて、何百羽ずつ飛ばすかとかね。そういうのを管理する職業があります。びっくりでしょ？で、その職業をゲームキーパーと言います。ゲームキーパーですよ。はい。面白いですよね。ゲームの守り手。ということで、狩猟はゲームというふうにも訳されますね。この辺が大きく文化の違いだな、歴史の違いだなというふうに感じます。もちろんですね、お金が非常にかかるので、多分一般ピンポーはなかなかできないと思います。でですね、その狩猟を、こう、水鳥をね、羽ばたかせて、ガンで撃つっていうのを、ゲームとして、冬のシーズン何回か行うんですが、その時にですね、回収できない、回収しきれなかったり、回収できない場合があるんですね。おそらくその方々もですね、ゲームキーパーとか、あとその親方の場所でも、しっかり、レトリーバー種の犬たちは育てていると思うんですけれども、それでもやっぱり茂みの中とか、その池の中とかね、あと藪の中とか、そういったところに落ちてしまった鳥たちを回収しきれない場合があるので、そういった時にプロフェッショナルが呼ばれます。そこで私の先生がお招きを受けたわけなんですね。で、こういった回収しきれなかった鳥を、ピックアップ、回収する、ことをピッキングアップというふうにそのままですけどね、言うんですけど、ピッキングアップに行くよっていうふうに言われて、最初私意味が分かんなかったんですね。ピッキングアップって何だろうと思って、何取りに行くんだろうと思って。で、その頃はね、まだ英語も、よく分かってなかったので、まあ、ピッキングアップに行くよって言われて、明日ピッキングアップに行くよって言われて、鳥をね、撃たれた鳥を回収しに行くっていう発想はないですよね。そこら辺ね、私の先生は非常に、説明が不足していてですね、たびたび私はそういう目に遭ってきたんですけど。 はい。それでですね、ピッキングアップに行くよって言われて、どこに行くのって聞いたら、一言ね、ノーボルエステートって言われたんですよ。はいと思って、もう一回お願いしますって。ノーボルエステート。し、ノーブル。貴族のエステートだと。そうそうそうなんですよ。未回収のままだとね、野生動物が居ついちゃったりとか、あとはやっぱり匂いとかね、そういったものもあるので、基本的には全部回収するんですね。すいません。それで、ある貴族の親方、領地で開催されるピッキングアップ大会に参加をしました。もちろん先生以外にも、その道で知られたレトリーバー、レトリーブ犬たちを連れている。そういう人たちはね、競技会で上位に名前が上がってるので、呼び出しがかかるわけですよね。そうですね、大会というか、まあ、ゲームですね。ゲームフェアみたいな感じになります。その狩猟の規模などは、その貴族のエステートの大きさや時間、そして、招かれる人数や、あとは飛ばされるというか、撃っていいよと解禁される鳥の数ですね。そういったものによって決まってきます。で、ここまでね、大掛かりな狩猟のゲームに私参加したのは1回、2回、3回ですね。でも、その中で貴族の館、エステートでやられたのは、1回か2回だったなと思います。その2回目のがね、どういうあれだったのか、いまいちわかんないですよね。聞いても。聞いてもよくわかんないです。はい。でも、その日は、貴族の館に行くよって言われたので、で、つい到着して、ここに1回車止めてねって言われたところも完全に館なんですよ。え、何これ、パレスみたいな。ダウントンアビーっていうね、もし、イギリスのね、上流階級の19世紀初頭のお話、ドラマ、連続ドラマね、見たことがある方は想像つくと思うんですけど、まあ、あんな感じですよ。はい。あんな感じの、もうまさしくノーブルエステート。でですね、そこに車止めてって言われて、貴族の館ってね、ゲートがあるんですけど、ゲートから、ご自宅というかね、その館があるところまで、まあ、車でね、10分ぐらい走るんですよね。はい。そう、いかにも英国貴族です。で、その村なのか町なのか、その村はですね、代々その領主の一族が、何百年って言ったかな、管理をしているので、町に電柱一本建てるにも、領主の許可がないと建てられない。というふうに聞いていたんですけど、もしかしたら、ね、日本から来た何も知らない、いたいけな女の子を騙すための方便だったかもしれないですけど、一応私はそういうふうに言われました。本当かどうか知らないけど。そこでね、この狩猟の大会が始まるんですけど、ピッキングアップは最後なんですよね。だから、皆さんが猟をしているときは、とか、猟場に着くまではちょっと待機をしていたりとか。でその時にね、寒かったんですね。11月でした。朝早く出て。で、師匠はね、あの時は多分5頭ぐらい犬を連れて行きましたね。5頭ぐらいの犬を連れて行って、犬たちも全員一緒に館に、貴族の館に入りました。で、ちょっと待っててねって言って、通された。まあ、いわゆるダイニングルームですよ。なんだろう、ここは。なんか会議でも行われるのかみたいな。そこで、始まる前と始まる、終わった後に、始まる前はまあ、もう、貴族の皆さんとかね、いらっしゃらないので、私たちだけだったんですけど、あと終わった後にですね、催されるパーティー。これがね、もう本当に私が体験した中で、一番豪華なパーティー、ティーパーティーだったと思います。まあ、その後、私はですね、4ヶ月、5ヶ月、半年ぐらいかな？半年もいかないかな？ ぐらい、オックスフォードの語学校に留学していたんですけど、もし日本からね、ただ語学を学ぼうと思って語学校に留学をしていただけだったら、こんな体験はね、絶対にできなかったと思います。そのぐらい得意な体験だったんですね。で、じゃあ、ピッキングアップの方々は、トランシーバー。その子トランシーバーですね。トランシーバーで、じゃあ、どこどこのスポットに行ってくださいって言って、なんかゴルフのカートみたいなのあるじゃないですか。あれの屋根のないバージョンみたいなのが待機してて、それぞれね、狩猟の場に犬たちも乗っけて、ピッキングアップトラックというね、トラックを後ろに従えて、エステートを走り、狩猟が終わっ、宇宙落としがある程度終わったところで、ピッキングアップを開始してください。という指示が下されます。で、あなたはあの池を挟んで、右側、あなたはあっちの丘のあるところ、あっちの大木が見えてるところとかね、指示がありまして、そこら辺に落ちてる鳥を犬たちに回収させてくださいと。で、回収した鳥は、ピッキングアップトラックですね。2トントラックとか4トントラックとか、ちょっとわかんないですけど、サイズ感は。後ろがこう、なんだろう、砂とかね、そういったのが乗せられる、砂じゃなくてもいいけど、乗せられるような、荷台が空っぽになってるトラックに乗せてくださいと。そういう感じで、言われます。そして、先生はね、ポイントに着いたら、一頭一頭犬に指示を出して、あの辺を探しなさい。あっちの方を探しなさい。という感じで犬たちに探させて、犬たちは加えて戻ってくる。一番難しいのは、一番というか、かなりね、これ、たかが犬が、落ちた鳥を加えて持って帰ってくるだけでしょって思うと思うんですけど、これ非常に難しいんですよ。非常に難しくて、これだけのための今日、なんだろう、大会があって、故エリザベス女王はね、よくその大会をご覧になられていたんですけれども、非常に難しいです。やっぱりね、水の中に、打って池の中に落ちてしまった鳥の場合には、これ、犬たちも池の中に入って、鳥を加えて泳いで戻ってこないといけないんですよね。とか、その鳥が生きていた場合ですね。生きていた場合は、ハンドラーが指示したところから鳥がバタバタ動いてしまっている場合もあるので、そういった場合もちょっと難しかったりします。でこれ大会競技になると、これピックアップするだけなんで、そういった鳥たちも犬たちが嗅覚で、ね、鳥の匂いとか、怪我して、流して、血液の匂いとかを追って、ピックアップしてくればいいんですけど、これ大会競技になりますと、指定された場所以外に犬たちは行っちゃいけないんですね。例えば、100メートル先に落ちている鳥を回収しなさい。というふうに、ハンドラーに指示をされた場合はですね、その手前30メートルぐらいに、傷ついた鳥がバタバタと出てきたとしても、その鳥を掴んで帰っちゃいけないんですよ。そうすると、ルール違反で、減点になっちゃうんですね。そういうね、非常に、犬たちの本能が勝つか、それとも、日頃のトレーニングが勝つかっていうね、そしてハンドラーとの絆が勝つかっていう、そういうね、過酷な大会になります。あかり。風邪ね、だいぶ治って、はい。だいぶほら、声が普通になったでしょ？でね、今はね、英国のイギリス時代にね、貴族の館に行ったよ。そこでした狩猟体験と、そして、ティータイムの話。もうそろそろ。すいません。今、林の中、サムネにあるね、林の中の遊歩道を通ってたんだけど、今もう、遊歩道が、公園が終わってしまって、一般道になってます。もうすぐね、あと5、6分で家に着くと思うので、そしたら終了にしたいと思います。ありがとうございます。はい。なのでね、ちょっとエルサマスエクササイズはちょっとしばらく私はお休みしたいと思います。はい。 エル様にもそういうご指導をいただきましたので、はい、もうね、無理できない年頃になりましたね。ということでね、そこでね、まあ、正確な数は全然わかんないんですけど、とにかく、撃ち落とされた鳥の数、トラックいっぱいですよ。何ですか、これは芸能人のバレンタインチョコですかぐらいの勢いで、もうね、めちゃくちゃ鳥だらけ。で、その時に撃ち落とされた鳥はおそらくカモ。もしくは、キジ。プレゼントと言いますね、向こうでは。で、この鳥たちはあまり高くは飛び上がれない鳥なので、撃ちやすい。という感じですね。でですね、やっぱり最初私は、本当に、この鳥が撃たれる瞬間を見るのは非常に辛かったです。日本でね、そんなこと見たことないから。人間でね、慣れちゃうんですよね。そしてね、こう、時間が経ってくると、犬たちが、鳥の首とか、まあ、体の部分をね、加えて、帰ってくるんですけど、この時注意しなきゃいけないのは、強く噛んで、鳥の体を、損傷させてはいけないというルールがあります。だからその場でね、余ったりこう、なんかむしゃむしゃしちゃったら、もう全然、絶対ダメなわけですよね。ソフトマウスで加えて、ちゃんとハンドラーの手の中まで持ってくる。というのが、ガンドックのルールになっています。で、ルーキングアップが何時間ぐらいだったのかな ?4 時間から5時間ぐらい、寒い日でね、でもキーンと空気が澄み渡っていて、そして快晴。イギリスの11月には珍しい、素晴らしい秋晴れの気候でした。そして、朝一からそのブッキングアップに貴族の館に呼ばれて、お昼ご飯はね、なんか待機、車の中で待機してるときに、それこそ、英国お決まりの、あんまり美味しくないパサパサのパンの、なんか冷え切ったサンドイッチかなんかでしたよ。はい。全然覚えてないですね。で、午後ですね。午後になって、今度は、ゲームが、狩猟大会がですね、水鳥から、今度は、ハンティングになりました。で、私の先生がね、ナオコはシューティングしか見たことないだろうから、私の犬たちはハンティングには参加する犬ではないんだけれども、ハンティングの様子を見てみるというふうに言ってきたんですね。で、私は、ああ、そう、そうなんですよ、ゆうつきさん。すごい話ですよね。あ、ヤオさんありがとうございます。職人さんもありがとうございます。もうすぐ終わっちゃうんだけど。そう、外でね、歯医者さん終わってね、お家に帰るまでだけライブしますと言って、30分ぐらい歩いてるんですけど、はい。ね、そのハンティング、獣の方を追う。で、エステートには鹿がいまして、鹿打ちをやるということで、あと、狐かな?居ついてしまった狐の駆除のために、ハンティングをやる。そこで使われる犬たちはまた違うんですよね。狐に関してはやっぱりフォックスハウンド。フォックスハウンドというふうに名前がついてるぐらい、もう、狐狩り専門みたいな感じで繁殖をされてきた犬たちです。ビーグルよりちょっと大きい感じの犬たちかな。姿、形はビーグルさんに似てますね。日本ではあんまりいないと思います。フォックスハウンドの群れがね、来まして。フォックスを狩るときには、馬に乗ることが通例なので、今度は馬に乗ったお貴族様たちが、何時代?これ何時代の話っていう感じなんですけど、ちゃんとね、お洋服も着替えていらっしゃるわけですね。シューティングとハンティングはそれぞれやっぱり伝統文化なので、特にエステートをですね、貴族の私有地で行われる場合は、多分法律も、あまり、違う方向で作用しないんだと思います。そうですね。キツネはね、被害が大きいですからね。で、まあ、なんだろう、そういうハンティングの文化を残すって、継承するっていう意味ももしかしたらあるのかもしれないです。で、シューティングにはシューティング用の、なんていうのかな、お洋服。お洋服があるんですよ。伝統的な衣装というんですかね。はい。 そこでね、しごみさんとかはよく知ってると思うんですけど、私は、基本的にですね、なんていうのかな、アースカラーのものをしか身につけちゃいけないんですけど、私そんなこと知らないから、日本からね、イギリスに行くときに、師匠に長靴を持ってこいって言われたんですよね。だいたい、シューティングの場合は、ぬかるみとかも荒れたりするので、まあそうじゃなくても、イギリスの野原っていうのは結構ぬかるんでますから、皆さん、犬の散歩とかもね、大体、長靴で歩くんですよね。その長靴をですね、ホームセンターで900円ぐらい買った水色の長靴を持って行って、散々言われましたね。なんで水色を履いてくんねんと。お前、シューティング来るのに、なんで水色履いてきたって言われて、いやいや、わかんないやつ、わかんないし、そんな色とかして言われてないし、と思って。赤くなくてよかったじゃんっていう感じでしたけどね、私からすれば。はい。そう、私有地だからね、もはやできることだと思います。それも、かなり裕福な、エステートじゃないと、ちょっと難しいかなと思います。目立つ目立つ。はい。目立ちましたよ。もう、ブルーウェリントンの少女という、あだ名がつきましたからね。うん。日本人の女の子が、狩猟の場にいるっていうだけでも非常に目立つのに、あいつ、長靴水色なんですけど、みたいな感じでね。もう一躍有名人でしたよ。きっと師匠は非常に恥ずかしかったと思いますけどね。でもそこを気にしない師匠はやっぱりちょっとオーラかなっていうふうに思いましたね。それで、ですね。その、ハンティングにちょっとだけ参加、見学をね、もちろん、皆さんの、ハンターたちの、お邪魔にならないところでね、ちょっと話したところで見たんですけど、キツネはね、あんまりわからなかったです。キツネ自体が小さいので。そして犬の吠える声がすごい。レトリーバーとかスパニエルを基本、水鳥をびっくりさせてはいけないので、吠えません。ただし、ハンティングの場合は、吠える場合もあるんですね。吠えて、動物を、こう、怯えさせて逃げさせるというような感じですね。ダックスフンドとか、もうめちゃくちゃ吠えやすいのは、やっぱり穴の中にいるアナグマやウサギを、追い立てるために吠える。そういう用途があるので、吠えやすいんですね、犬種たちは。それで、私はですね、ちょっと、その後の鹿狩りもの場所にも行って、ちょっと見たんですけど、もうなんか逃げる鹿がかわいそうすぎて、もういいと言って、すぐにその場を立ち去ってしまいました。ね、そんな感じで、狩猟の一日が終わって、多分午後3時ぐらいですかね。もう午後3時になるとね、11月は明日は薄暗くなってきちゃうんですよね。また、先ほどの貴族の館のね、ダイニングルームに、戻りまして。さあ、ティータイムです。ということで、その館のなんとね、ご主人が、一人一人ですね、皆さんに、今日は、よく来てくれてありがとうと言って、なんか記念品みたいのを、ちゃんとね、手渡しでくださるんですよ。そして私は、その時にね、初めて、その貴族、英国貴族というものを、目の当たりにしたんですけど、まあ見た目はね、気のいいおじさんっていう感じでしたよ。ただ、やはりね、非常に品がいい。ツイードの、ハリスツイードみたいなね、感じのスーツをパリッと着こなして、非常ににこやかで感じのいい方でした。とにかく、その場にいたのはですね、その場にいたというか、その場にいる東洋人、アジア人、日本人、なんて私が一人だったんですよね。あ、のりさん、コモフさん、こんにちは。ありがとうございます。今、イギリスの、田舎のね、貴族のエステート、領地で狩猟体験をした、させていただいた。そして、その後に、ティータイムに行ったよっていう話をしています。もうすぐ終わります。そう、お品がよろしかったです。で、彼の方も、男性だったんですけどね。彼の方も、私の師匠のことは、まあ、その狩猟をピッキングアップのレトリーバーの先生である、ランドックのプロフェッショナルトレーナーであるということを知っているので、何度かその ピッキングアップには師匠を招かれていたみたいなんですけどね。私のことは風の噂で聞いてるよという感じで、君が噂のジャパニーズガールだねという感じで、にこやかにね、握手をしてくださいました。いやー、これが貴族かと思って、私はもう何も言えずに、Thank you, sir とかなんかそんなようなことしか言えなかったと思います。もうちょっとなんか喋るよって感じなんですけどね。でそこで、Help yourself だから好きなだけ食べていってねっていう感じで出されたお茶、ティータイムですね。そのダイニングテーブルのどのぐらいの大きさなんだろう、わかんないけど、とりあえず一般的な小学校の職員室以上の広さはあったと思いますね。お茶のジャパニーズガールでした。はい。あ、師匠こんにちは、ありがとうございます。それでね、そこで私はテーブルの上を見たらね、とにかくすんごい、こう、なんて言うんですか？フランス貴族みたいな、この、クムフさんじゃないや、ユーツキさんとかね、わかると思うんだけど、ベルサイユのバラとかで、マリー・アントワネットが食事してる時に出てくるような、ドドーンっていう、中央にめちゃくちゃ長いダイニングテーブルですよね。そのダイニングテーブルの上に、もう、まずはど真ん中にものすごい大きなフラワーアレンジメントがあったことを覚えています。なんでこんなフラワーアレンジメントを食事のど真ん中に置くんだろうっていうふうに、ちょっと不思議に思ったぐらい大きかったんですよね。それでですね、そこにはありとあらゆる食べ物がありました。ティータイムだったので、本来だったらね、そんなお食事というものはあまり出ない。だと思うんですけれども、その、シューティング、ハンティングの間にお昼休憩というものがしっかりなかったので、皆さん、ランチも食べていないでしょうという、漁師の計らいでですね、もうあらゆる食べ物がそこにはありました。もはやティータイムではないですね。ディナータイムという感じで。はい。サンドイッチから、ローストチキンから、ローストビーフから、ローストポークから、あらゆる果物、そして、お酒、ティー、コーヒー、サーバントさんも2、3名いらっしゃいましたね。なんか、ここは何だろう、ちょっと待って、今の時代って何時代だろうって、ちょっとね、こう、タイムスリップしたかのようなね、雰囲気でした。そして、お菓子。色とりどりのクッキー、ビスケット。そして、ケーキ。で、アイスクリームもあるから言ってね、と、漁師さんに言われたんですけど、まあね、私、20ちょっとで行ったんですけど、この前も日本に来日した師匠に言われましたが、あなたは初めてイギリスに来たとき、12歳ぐらいにしか見えなかったよっていう、それは言い過ぎだろうと思ったんだけど、うん。ね、12歳ぐらいにしか見えなかったけど、今やっと20歳ぐらいに見えるって、この、今年の3月に言われたんですけどね。まあ本当に幼い顔をしていたので、きっと幼い子は、バンコク共通でアイスクリームが好きだろうと思われたんでしょうね。アイスクリームもあるから言ってねって言われたんですけど、めちゃくちゃ寒いから、絶対アイスなんかいらないと思って、それはノーセンキューというふうに言いましたね。そしてね、そこで、お腹空いただろうから、いろんなもん、食べられるだけ食べなさいというふうに師匠に言われてね。師匠はやっぱりピッキングアップ仲間とか、トレーナー仲間、それから、レトリービング仲間とね、挨拶をしたりっていうことがあったので。私は、まあ、ポツネンとね、そこでもうとにかく食い気に走っておりましたね。はい。そのルックスのゴージャスだったこと、はい。そしてですね、椅子はもちろんないんですよ。みんな立食式のパーティーという感じでしたね。そして、ここ、最後のね、この話をどうしてもしたいと思って、これを話したらおしまいにしようと思うんですが、お手洗いにね、行きたくなりまして、寒いし、紅茶、あったかい紅茶飲んだら、もうすぐ催しますよね。そしてね、サーバントの方に聞いたんですね。すいません、トイレはどちらですかというふうに聞きました。 だね、あの廊下を突き当たって右に行ったらすぐあるわよっていうふうに教えてくださったんで、ありがとうと言って一人廊下に出たんですよ。そしたらね、廊下って長いんだなーって。廊下って長いなーって思ったのと、廊下はね、なんだろう。なんていうのかな。木張りというか、木目なんですよね。そして、嘘のような本当の話ですよ、これ。こうなんか、両側の壁の上部にですね、肖像画とか、鹿の頭とか、剥製の、そういったのが等間隔に並んでたりして、非常に居心地の悪い、めっちゃ見られてるっていう感じが しましたね。ノリーさんだったらね、きっと怖くて通れないんじゃないかな。私、違うとこのトイレ行きますって言いそうなぐらいの感じですよね。はい。もうね、なんていうの、左右に肖像画とか、そういう鹿の頭とかあるから、角ついてるね。なんかね、もう、どこ見たらいいかわかんない。もう足元見るしかないですよね。どうしよう。これ、ハリー・ポッターの 絵みたいな感じで、こう、動いた瞬間、私通り過ぎた瞬間、ギョロッと目が動いたらどうしようみたいなね。本当に、そう、本当そんな感じ。本当そんな感じでしたよ。でもね、トイレは、こう、お客様、そこはね、お客様が来るための離れというか、ご家族は別の、なんだろう、建物に住んでるんですよね。その建物は、昔、ご先祖様から譲られたもの、いわゆる母屋ですよね。でも、昔風すぎて使いづらい、住みづらいから、私たちはリノベーションした現代風の家をエステートの中に建ててそこっちに住んでるんだよみたいな感じでした。それで、でもトイレはそういうパーティーとか、なんか催し物とか誰か来た時に使う館ではあるけれども、トイレはやっぱり昔風だと使いづらいのでということで、綺麗に現代風のトイレになってまして、廊下があまりにもその法典とマンションというか、クラシカルすぎてですね、ちょっと私、このまま、どうしよう、当時のトイレだったら私、どうやって用を足したらいいんだろう、すいません、ちょっと お昼時にこんな話して、はい、どうしようと思ったんだけど、トイレはね、すごい現代風でした。なんならね、TOTO だったんじゃないかなぐらいの勢いです。はい。ね。でもね、音便座はないんですよね。はい、あちらにはないです。そう、本当にね、職人さん、私はね、本当に、暮らしの中でエステートの館に、もう本当に人が住んでいるとか、普通に日常的に使われている状態のそういう館に入ったのは、それが多分最初で最後なんですよね。あとは観光地だったりとか、あとこれ今のイギリスのご貴族さんたちもやっぱり財政がね、いろいろほら、大変なので、その自分のエステートにあるその館を一般開放して入場料を取って、自分たちは違うところに住んでるって方もたくさんいらっしゃるので、そういった場所でその貴族の館の中を見たりっていうのはよくあったんですけど、こうやって本当に使われている、まあ、いわゆる生きている館を見るのは、これが本当に最初で最後だったんじゃないかなと思うし、かなりのコネクションがないと多分入れないんじゃないかなというふうに思いますね。うん。ということで、私のイギリス一ゴージャスなティータイムは、その貴族の館で行われたハイティーでしたね。味とかはね、残念ながら全然覚えてないんですけど、なんならその廊下の印象の方が強かったかもしれないんですけれども、とにかくですね、非常にゴージャス。あらゆる食べ物、あらゆる飲み物。そして、疲れた、狩猟の時ね、冷え切った。体を温めるブランデーやら、ウイスキーやら。そういったものを、カクテル的にね、ティーとお茶と割って飲んだりとかね、フルーツを入れたもの、サングリアみたいなね、ものとかもどうですかって言われたんだけど、みんな私のことを完全に未成年だと思ってるので、誰もお酒は勧めてこなかったですね。そうなんですよ。ナオコにお酒飲ましちゃダメって、師匠が言ってましたからね。すぐ寝ちゃうから。はい、そうです。まあ、誰もね、私のことを 多分、大人のレディーだと扱ってなかったので。はい。シャコミさんがロンドンに行ったとき、シャーロック・ホームズなんとかってところに来ました。ああ、あれですかね、シャーロック・ホームズの、ベーカー街の、この番地212だっけ、だしですかね。そういう、なんか、そういう博物館とか展示館になっているところありますよね。うん。ロンドンはね、また全然都会なので、全然違うんですよね。なんか、ほら、私がいたところって、なんだったら、こう、なんていうのかな、白川郷みたいな。古き良き、もう、イギリス人も、昔ってイギリスの暮らしってこうだったんだよね、みたいな感じのとこにいたので。あ、館だったんだ。そうなんだ。そう。なのでね、本当にロンドンはロンドンでまた全然文化が違ったりとかね、しますよね。はい。ということで、お昼のお忙しいお時間にね、皆さん、聞いていただいてありがとうございました。ね、潜って聞いてくださった方もね、にどうもありがとうございました。そろそろね、ライブの方を締めて、私はこの後ですね、グリーフ専門誌、ペットロス専門誌のアドバンスコースを受講していきたいと思います。それではですね、こちらの方でそろそろ、ライブを終わりにしていこうと思います。来てくださった皆さんありがとうございました。ちょくみさん、のりーさん、ゆうつきさん、くもさん、ありがとうございました。モンブランパークさん、さんぷくさんもどうもありがとうございました。レオさんもあかりさんも。それでは失礼いたします。まゆたろうさんもありがとう。じゃあねー。